このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。こんにちは、カズくんこと野本和明です。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025のプログラム競争チャレンジに参加しております。これは様々な企業、団体、個人がチームを作ってですね、万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらと考えております。さて、今回も先週に引き続いてですね、桂福天さんに入っていただいております。お楽しみに。それでは、なにわ体感スタート。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。
もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら。
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら。
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら。
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。今回もですね、桂福天さんに入っていただいております。福田さん、よろしくお願いいたします。
一週間止めてもらいましたけどね。
あっという間
です。あっという間です。もう今段ボールから出してもらいました。ありがとうございます、
はい、いや、先週ね、落語、創作落語を聞かせていただいて、
ありがとうございます
。めちゃくちゃ楽しませていただいたんですけども、これはもちろん事前に作ってきていただいてるんですよね。
なんとなくね、形だけ頭だけね浮かべて、
もうバーッと形だけ浮かべて、あとはもう思いつきで。
いやいやいやいや、もうね、あの、何も浮かばんのですわ、もう。
いや、素晴らしいですよね。その女性の、若い女性の声になってみたり、神様の声になってみたり、声色を変えるとかもそうやし、よく皆さん、あの、うどん食べたり、なんか
うどんね、
お酒飲んだりいろいろするじゃないですか。
今日なんかもね、これ酒を飲みながらね、はい、やりましょうかね。
やりましょうか。
家族にね、これちょっとこれいいのがね入ったんです、これ。あ、これね、これちょっといきましょうか。あ、これどうぞ、ま
あ、
いっぱい。
あ、ありがとうございます、ね、いただきます。
いいんです、これね、
いただきます。
いやわ、ええとね、これね、うん、もう そこね、あの、これちょっと当てありますからね、これちょっと食べてください、これね、これスルメかな、これ。あ、すみません、これ硬いね、これ硬い、うん、これね、まあ、だやってくれ、カズ君ね、
わらけて酒飲めませんがな、
飲んで飲んで、こうグーグーっと飲んで飲んで、おい、ごくごくやってんす、どうどうどう、はい、やってみ、
いやー、どないして、え、ん、ん、どうやって飲みます、これ、
これ喉で流しますね。まあ、いろんなやり方あるんですよ、うん、ちょっと回ってきたな、これうどんとそばあれ音ちゃうね、うん、
そばとうどんと音がちゃう、
やるで、はい、うどんはな、ちょっとこれね、これね、ちょっとね、これこれね、あのうどんな、そばになるとこれ麺がね、はい、細いさかいね、こうタレこうつけろね、喉越しでいくからね、
ほんまに食べてはるみたい、
はい、もう、 うん、だから食べるもんによってはじゃ漬物もね、
はい、
どうこのおしんこ、うん、硬い、うん、こうやってま分けてやるね。ただこれは音で聞いてたけど所作がいるんですよね、
はい、
うん、箸を持ってるとことか、
あ、ですよね、
うん、これが結構難しいね、見えてないとね、
見えてないと、うん、そうですよね、う
ん、鼻で食ってるように見えたりね、
あ、うん、なるほど、そのあたりがだから、うん、やっぱりだいぶ練習されたり、
そうですね、難しいですね、うん、目線とかね、
あ、うん、なるほど、
大事ですよ、うん、まあでもそのお酒にしても、継ぎ方とかね、
ですよね、
うん、見せるっていうのは大事だと。でもうちの師匠は言うた、私にね、はい、うん、あのお前の場合はあそのまあ所作よりも声とか言葉で、
はい、
うん、風景を見せなさいと、まあ、うちの師匠は語り芸人情話の人なんで、はい、もうそれで風景が浮かぶんですよ、
あ、うん、聞くだけでね、
そうそう、そういうことでね、
そうで、お声がもうあの落語家の声されてますもんね、福天さん。
いやいや、そんなことはないと思うよ。まあどっちか、え、そう、
いや、落語家の声されてます、本当に。
そう
か、これぞ落語家みたいな感じの、
おかしいな、僕は2枚目だと思っていたんだけどおお、まあまあ、うん、
いやー面白い、もうね、
あなんだね、カズ君、
僕はあの落語家の大学教授みたいな、
いやいやいやいや、まあまあ
まあね、あの落語の話もずっと聞いていたいところなんですけども、
何しましょう、
あの障害者の生活介護事業所、お気楽島、
お気楽島、まあ、所長してるんです、
はい、
東淀川にありますお気楽島と言います、
はい、
極楽島ちゃうよよう間違えはんねん、極楽島から来たんですか俺はまだ生きているとか言うお気楽島なんですけど、
はい、
まあ、あの利用者さんにも気楽に、職員も楽しくというモットーで、
はい、
生活介護とはいえ、いろいろ仕事っぽいのもして、
はい、
一人一人の特技を生かしたものを作ったり発表したりというような変なとこですね。
いやいやいや、素敵じゃないですかね。
年齢も様々、障害種別も様々ですし、
はい、
いろんな障害のある方が切磋琢磨するので、これがまた面白い。まずあの生活介護でございますから、
はい、
まあ、様々来ていただいて朝から夕方まで、過ごしていただく、まあ、生き生きと楽しく過ごしていただくのが基本、
はあ、
で作業としてね、
はい、
うちはちょっとあの他と違ってノルマがうんぬんとか言いません、
はい、
その方の特技を生かして、その人が制作したり作り出したり、うん、あるいはするものを中心に作っていきます。
ほうほう、
ハート活動とかね、
ほう
します。それから、取り組みもみんなでやりますし、うん、散歩行ったり、あの電車乗りに行ったりとか、
はい、
まあ、とにかくこんなんしたいなっていうのが出たのをみんなで検討してやるかと行くんですよ。で作業はもちろんお金にするとバザーもしますしね、
はい、
そんなんもありますが、基本その人の何ができるのか何がしたいのか、そこを大事にしています、はい、
なるほど、うん、もうそうそう、みんなで作っていく事業所、
うん、そうですよ、もう
全員参加型いいですね、
あ、まあ、職員とかね、
はい、
あの利用者とかじゃないんです、うちは、
はい、
みんな一緒、
同志ということで、う
ん、まあ、ただ職員はその一応危なかったりするのちゃんとね解除したりもしますし、指導じゃないけどこうしてあかんねんでやっていきますけど、それはサポートですよね、
はい、
でもみんなで考える、
うん、うわあ、すごい、めちゃくちゃこう理想的な形じゃないですかね。
せやけどね、こういうのやってるとね、もう悪を言う人もおるんですよ、中には。
そうなんですか、うん、
売名行為や言うてみたりね、うん、そういう人もいてれば、いや、あの利用者さんの中にはやっぱりそのうちへ来た当初はやっぱり障害とか精神疾患のために、
はい、
あんまり無理はさせられないなと思って、
はい、
あのゆっくりやっていたら何もしてもらえなかったと言って逆切れされたこともある。そんなことないねんけど、いろんなことある。だから枠がないから誤解も招くこともあるけれども、決してその、あの利用者さんをねほったらかしもしてないしね、やっぱり一人一人に応じたことをやってますね。
なるほど、うん、そうか、その人に応じて、あ、ゆっくりしてあるからゆっくりさせといてあげようと思ったら、そんな風に言う方もおられたと。
ただまあそれはね、なんていうか、今は無理はしたらあかんっていうのはやっぱあるんでね、うん、
そのあたりのさじ加減とか難しいですもんね、やっぱりね。
それは難しいです、うん、だけどその中でもとにかく生き生きできることをねいっぱい探す、
はい、
でみんなで考える、でマッチの中に出ていく
です
よ、ね、これ大事ですね。
周囲に知っていただくというね、
うんうんうん、年齢層もね、上は60代の方も、ね、半ばかな、
はい、
いてはるし、 若い方は20代。
あ、そう、いや、またちょっと遊びに行きたいですね。
来てくださいよ。
あ、
もうですが、今聞いてはる方で、あの卒業をね、支援学校される方で興味ある方はホームページ見ていただいて、
そうですね、
東諸島学校淡路にあります沖楽島、ぜひ
沖楽島と検索したら出てくる、
出てきます。決してあの極楽島と検索せんよ沖楽島と、はい、
沖楽というもうこの響きがね、最高にいいですよね。
いやいや、もうね、気楽すぎんやね
なんか福田さんの方でこうお知らせとかありましたらお願いできますか。
なんかあったかな
新聞連載とか書いてますか。
もうすぐ終わると思いますけどね、はい、毎日新聞で指先のエロスという、エッセイを出しております。
指先のエロス、
月1回ね、
はい、
勇敢なんやけど展示毎日の方にも載ってます。
あ、そうなんですね、うん、
変なエッセイです。ぜひとも読んだら感想を毎日新聞社に送ってほしいですね。
あ、なるほど、
うんうん、僕のホームページから過去のまま読めるようにはなってるし、はいはいはい、
そうですか、うん、福田さん、この辺りでですね、一曲チョイスしていただきたいなと思うんですけど。
いっぱいあるんですけどね、怪しい曲からあんな曲からこんな曲から、でもあのそうですね、じゃあですね、
はい、
木名正吉さん、
ああいいですね、はい、
まあ沖縄のミュージシャンの方ですよね、はい、この方の花という曲を、
あ、いいですね、
祭りというアルバムバージョンがいいんですけどね、まああのこれはあの僕の思い出の曲ですね。
どういった思いも差し支えなければ、
うん、ちょうどね見えなくなって、もう嫌 やな、もう死にたいなと思うような毎日の中で、
はい、
これがラジオからかかってきたんです、
はい、
でね、当時島唄ってそうかかってこなかったんですよね、ラジオから、
はい、
で矢野誠さんのアレンジのアルバムだったんです、祭りというのはね、
はい、
そこから流れてきた花という曲が本当に綺麗でね、
はい、
うわー、こんな音楽あるのかっていう衝撃やったんですね、
はい、
うん、で泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよというこの詩がね、もう心にズキーンときまして、それからずっとこれを大事な思いとしてね、大事な曲として持ってるわけですが、
うん、そうですか、いやもうそれはもうぜひぜひ、僕も大好きな曲なんで、
あ、そう、
改めてその福田さんのね、その思い出とともに、
聞いてくださいよ。
聞いたらと思います。
川は流れてどこまで行く。咲かせてあげたい。泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよ。泣きなさい泣きなさい笑いなさい。
福田さんね、中途失明、まあ、僕生まれつきなんで、適当にまあまあ、あの、勘を働かせてというか、やっぱり中途の方って、まあ、まず外出がやっぱり大変じゃないですか。
友人がね、一緒によく、飲みに行ったり食べたりしますんでね。
結構外食とかもされる方。
多くなりますね、どうしても。
ですよね。お酒とかもお好きで。
どうしても、してもね、これ飲む？で、これ飲んでばっかりだった。あのね、やっぱりね、あの、公演が終わった後にね、
はい、
うん、スタッフで来てくれはった方と一緒にね、
はい、
飲んだりするのがうまい。友人と飲んだりして食べるのうまい。
いいですよね。好き嫌いとかは？
私はカレーが好きでね。
カレーいいです、
ね。これもね、私行きつけのね、
はい、
インド本格カレーの店があるんです。
おー、
これがね、2軒ほど好きな店があって、
はい、
よう行くんですわ。
辛いの好き？
割とね。
あ、うん、そうですか。
でね、大手のカレー屋さんじゃなくて民族料理としてのカレーがね、
はい、
これがうまいんですよ。香辛料が独特でね、
独特ですね。
もう
ね、
頭から汗かきながら食うんですわ。
美味しいですね。
ね、これうまいで。
でまたあの、なんとか
なんなんつけてね、
なんつけてね、うんうん、食べるのも美味しいじゃないですか。
なんていうのはそうやけど、あんなもわもわほかほかのなんは日本だけやで、
はい、あ、そうなんですか、うん、
向こうではそんななん食べないんですよ。
へ、
チャパティとかね、薄いねもん食べるのが多いんです。で、なんとご飯とあんなカレーのね盛り方は贅沢なんですよ。
あ、向こうではね、うん、である
意味あのおかしな食い方するなと向こうの方は思ってるそうですけどね。
なるほどね。やっぱりそういう話とかも聞かせてもらったりとか。
そうそうそうそう。福田さん食べろかなんか言ってね。あの、どう、ひよこ豆、豆入ってるよ、おいしいこれ、だる食べろかなんか言いながら。うん、食べさせて。
ああ、ひよこ豆もおいしいですね。うん、あと何ですか、ももか。
まあ、もも
ね。ももね。
もうね。
もうね、あれの揚げたやつとかね。結構じゃあ、ご近所に行きつけのお店とかも。
あるんです、
あったりして、居酒屋とかも。
居酒屋もありますけどね。
はい、
その二軒ある一つのね、カレー屋さんはね、
はい、
魔女が経営してるんです。
魔女、
うん、この人が燃えたいの知れへんお姉さんでね、
インド人、
あ、いや日本人なんやけども、この方は、
はい、
まあ向こうで学んできた、
はい、
で世界中の料理が作れる人なんですよ。
世界中の料理、
まあ、でも口が悪い時あってね、
は
あ、これがまた楽しい、スパイシ
ーそっちのスパイシー、うん、
こっちの方がスパイシー、
はあ、
で2月はちょっとね、あの休んではるんですけど、
はあ、
3月からまたやる言ってますが、ボナペティというね、
ボナペティ、
うん、上新庄にあります。阪急京都線上新庄駅にボナペティというのがあります。ぜひ行ったら桂福店の紹介で、来ましたと言ってください。そしたらですね、
はい、
値段が3倍になるんですよ。
ぜひです、うん、それ言わん方がいいじゃないですか。
来てあげて、美味しい、美味しい、ほんま、ほんま、
口悪いですか。
もうすごい、あの、たこの方ね、おもろい人、はい、その注文したもんが出てこない。
注文さん出てけ、
これがいい。あの、例えばシシカバブとか言うたらしますわね、
はい、
シシカバブ作んの、今日はこっちにしときとか出ちゃうのが出てますね。
マジですか、
面白いです。
それまた好き嫌いなかったら最高にいいですよ、
最高にいいですよ、うん、
で
世界中の料理が作れはるんでね、うん、スペインからインドからね、
ちょっと行ってみたいな、
ここのね、 あのアヒージョお前アヒージョ
アヒージョ、
うん、
スペイン料理ですね
アヒージョお前
いやでもあれでしょ福田さんからアヒージョうまいって聞いたからアヒージョください言うたらアヒージョ今日あかんこれ食べとき言うて
なんでかアヒージョはよう出てくんね
あ
アヒージョ頼んでないのにアヒージョ出してくるから今日はチーズフォンデュにしてくれ言うてんのに
言うてん
のアヒージョやないや違うチーズフォンデュアヒージョでええねやろチーズフォンデュアヒージョやなそうやと思います言うのねアヒージョになるんです
面白いわ
面白いよ
ああそうですかいやいやまあでもそれでいろいろ食べて、
ええ、
でまたあのいろんな方と喋って
そう
んで創作落語もネタにすると
そうですねこれはね、はい、いろいろしますね、うん、
創作落語ってちなみに一つ作るのにどれぐらい時間でかかるんですか
3秒
マジですか。はあ。
いやいやもうでもね近いことあるんです。だからこれと思って浮かんだものがやっぱ一番最初浮かんだものがいいですね。
なるほど。もうインスピレーションのやつですね。
これすればするほどちょっとちゃうようになってくるんです。不思議ですね。
へえそんなもんなんですね。うん、であのよく僕尊敬するのはですね。皆さんあの普通の昔からよくある落語ね
古典落語
古典落語とかね、ええ、あんなみんなよう覚えますね何十分も
覚えれる人はね
いやあれ尊敬しますわ、
うん、そういう人はね
出てくる人物もね行さんおったりして名前も似てますやん六さんやら八さんやら
甚兵衛藩から聞こうからね
ねえ、うん、大体ねこんなもうごちゃごちゃなれへんのかなとかね
もうごちゃごちゃですよ、うん
まず最初は古典から入って
もういきなり創作なんかできませんもう古典をやる古典はねすごいんです、
はい
古典の中にもう全てがあるからね
エッセンスが詰まってて
鶴という落語があるんですよね、
はい、
もうこの鶴っていうのは米朝師匠がおっしゃってましたけど鶴の中に全ての落語の要素があるって言わはるんですけど
へー
本当に鶴だって難しいんですよ本当こんな怖い落語ないですよ、
怖い
これもうほんとな一歩間違えたらどっちだけになりますからね
なるほどね
でその味わいがあるように話してかつその伝わって、
はい、
でもう前は基本ノウハウがいっぱいあるんですから、
はい、
それもちゃんと追ってやらないかんですしね難しいですね
そうですかいやでもそれを思うとやっぱりこう受け継がれてるっていうことはそういうことなんですよ ね、 ね
伝統がずっとあるっていうことはそれだけ面白いっていうことがずっと言われてきたことなんで ね、
ね、うん、落語ってもともとって誰がやりだしたんですかね自分一人でね
江戸時代とかねそのもともとはねお寺の、
はい、
あのお坊さんがね、
は
あ、文字を読めない人とか、
はい、
そういう人たちにその講話というかね
説法ですよね
説法でね、
はい
始めたのが始まりやと言われてますね、
は
あうん、凝ってる人なんかね本当お寺まで行ってね、はあ、学んでくる人もいてありますからね、はあ、
そうですか、うん、それを思うとこう日本語ってのは面白いですね
日本語はその言葉の掛け合わせシャレとかねダジャレとかもできますしね、
はい
同音異語というような言葉の遊びもありますよ ね、
すよね
例えばこれ落語家ではございませんけどね、
はい
DJ で、
はい
名古屋で有名であの坪井典夫先生という方がおられますな、
は
い金太の大冒険というのがございます
なありますね、はい、あれうまいことできてま す、
す、ね、
本当にであれのね女バージョンあの知ってます
知ってます
いやあれもね、ようできた歌やと思いながらね、
やっぱりねそのねやっぱり坪井典夫先生のそのいわゆる知的な部分ですよね、はい、結局裏付けがあるんですよね、
はい、
学校の時に大学の時にその中国文学を文化をこう研究されたとかねその言葉に対するすごく裏付けがあるだから古典も一緒なんですよね裏付けを作ってそれから創作に入るというようなねことになるんですよね
ちゃんとそういうエビデンスがあってこそのなんです ね、
そこが僕はないから力落語家になってんねや
何おっしゃいますやら、うん、もう十分表上出てきてください、
出てないもうええねもう出んのめんどいねそんなもんなもうな
もうこれやっぱ笑いはね、
はい、
大事です本当に、
ね、
僕もしょうもない親父ギャグばっかり言ってね
いやいやいや
笑わしてますけどね
それ大事です
みんななかなかしょうもなすぎて笑ってくれませんねほんまに
ダジャレって難しいんですよで親父ギャグとか、ね、
でねあのよくね言われるのは視覚障害者ってやっぱ音で、
はいはい、
言葉を音で聞いたりするんで、思わぬところからあんたシャレが出てくるなっていうね
あ
いうのはよく言われたりしますよね、うん そう、
まあ、見えないということは要するに聞くということとか触るということがね、
はい、
非常にこう中心の生活だから、僕もその指先のエロスの中でね、はい、私がこう指で触れたことっていうのをこういろいろ題材にしていくんですけど、やっぱり、あの障害のない方に言わせるとそういう発想そういう感覚っていうのは今まで持ってなかったっていうのがあるみたいですね。
でしょうね。もう絶対違う感覚で生きてるんだと思いますもんね、
だと思いますけどね、
僕らは普通にしてでもね、だそういう話をねよくあのしてくれと、その一般的な話じゃなくていいからみたいなねよく言われたりはしますよね。だから意外と僕らが当たり前に思ってることを喋ることで皆さんなるほどみたいなね感じで思ってくださったりしますよね。そう、
ただもうあの障害のない方に、
はい、
あの申し上げると、
はい、
視覚障害者っていうのはね、
はい、
危険性のある生き物でね、
はい、
うん、カリスマ性を与えてしまうんです、
は
あ
は
あ、あの障害のない方に、
は
あ
は
あ
は
あ、見えてないのにこんだけできる、見えてないのによう聞こえはる、音楽できる、見えてないすごいなっていうのは、
ね、
これはね喋れて聞こえて言って動けるから余計そういうの与えるんです。
ありますね、
うん、だけど同じ人間やと思ってほしいんですね。
あ、それは思います、う
ん、でそれ特別じゃないと、
はい、
でもおもろいやんとかでも楽しいやんとか、あでこういうことできるのか、こうなんなんねんなっていう発想あ発見をしてもらったらええと思うんですよ、もう最初から視覚障害者って素晴らしい、あとかあとわーって映ってるでしょ。
います。
あれはやめた方がよろしいよ、
うん、そうですね、もう立て祭るいうやつね、うん、
やめましょう。いや
本当ね、もうそうですよ、あの同じね目線でこうあれしていただくのが一番嬉しいですよね。
そうですよ、
うん、あの僕らもやっぱりそれでねしんどい目する時ありますもんね、やっぱり
でしょ、
うんうん、全然普通やのにみたいなね、
うん、あんなはいけませんし、それとあの世の中に出てる障害者がスペシャルだと思わないでほしいんですね、
はい、
それとそのパラリンピックでもそうですけども、
はい、
逆にこういう場所に出れるっていうのはやはり一定その優遇があるわけですよ、
はい、
うん、そういうところにはいなくても必死で、まあ、あるいはその方以上にやってる障害者もいてると、
はい、
いうことも覚えておいてほしいんですね。
そうですよね、うんうん、だからやっぱりいろんな環境で生きてらっしゃる方がいてるし、
そうそう、
やっぱり出たくても出れない方もいてるし、本当にねそれは健常者と全く一緒だっていうことですよね、
うんうん、ただ違うのはやっぱり健常者の方がチャンスは多い。
多いですね。
これだけはもう間違いないです。
ですよね、
うん、それはもう不利ですわ、障害者は全般、
ね、
全般ね、ただそうやって一生懸命表面に出なくても一生懸命やってる人もいてれば、
はい、
表面に出てもええ加減に生きてるのもおればもういろいろやっちゅうことですな。
そういうことですね、うん、本当に。いやもうでも2週にわたって本当にいい話ねたくさん聞かれても、面白い話から真面目な話までこう入り切りがすごいですね。
え何の、いやいや頭の回線の入り切り切れっぱなしやもん。
いやいやいやいや本当に、
うん、もう飲みましょうばねこれね飲んでっと
ね、もうそれがいいです、もう飲みに行きたいです、
はい、ほんまに
行きましょう行きましょうということで2週にわたって福天さん本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ぜひ遊びに来てください、ね、
まだまだ呼んで呼んで、
はい、あのお待ちしておりますので
呼んでちょうだい、はい、
ありがとうございます。なにわ大観
見たことない大阪。
さて2週にわたってですね、桂福天さんに来ていただいて本当にもう楽しいお話満載、そして真面目な話もね含めてもういろんなお話聞かせていただいて素晴らしい時間でございました。もうこの素敵な感じがリスナーの皆さんにも伝わったらいいなと思います。さて番組ではですね、カズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベット小文字でお願いします。 radio@jbs.or.jp までです。なにわ大観見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお送りしております。次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、 なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。